もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。
はい、こんにちは。
こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
ちょっと今、主人と離婚することにはなってるんですけど、母と父、義理の母と姑なんですけど、私が世話をしているんですよね。で、よく病院に入ったり、施設の方に移ったりするのに、手続きをするのに、はい、今頃は個人情報っていうのがあって、
はい、
息子の嫁とかいうのですごく調べられて、
はい、
で別れたらもうそれが書けなくなるんですよね、
はい、
だったらちょっとお世話するのに困ってしまうんで。
ああ、なるほど。あなた今おいくつですか？
あ、59歳です。
はい。じゃあその離婚しようと思ってる旦那さんは何歳ですか？
64です。
それでその義理のお父さんお母さんの面倒をあなたが今見てらっしゃるんですね。
はい、そうです。
おいくつとおいくつですか、お父さん？あ、91
と90です。
ああ、なるほど。ご結婚なさってるからその世話はできるけれども、離婚したらできなくなるっていうことですか？
そうですね。今一応別居してるんですよね。主人の方がちょっと不倫をして9年ぐらいもう続いてるんですよね。それがね、なかなかね。
ああ、なるほど、うん。
でも確実にもう相手方の女の人も出てきて、もう結婚を主人としたいと。で、今はもうちょっと主人も定年になって、お金がないもんだから、今ちょっと主人はその女の人のところへ行ってて。
はあ。
で、今荷物をもう出してるみたいなんですよね。
じゃあ今旦那さんはその女のところに行ってるわけですね。
あ、います、います。全然主人が親の世話をしないもんで、住んでもいいぞってことで、その代わりに私の世話をしてくれと。
はあ。
面倒を見てくれと言うんで。
これでも
面倒見てるんですけど、
旦那さんは要するにさ、自分の親の世話を自分不倫してるくせに奥さんにさせてるってことですね。
あ、そうです、そうです。それはもう長い間、もう8年も続いてますからね。真ん中の子の時から続いてます。真ん中の孫の時から続いてるんですよね。
はあ。あなた方ご夫婦にはお子さんはいらっしゃるわけですか？はい。上から順々に教えてください。
あ、39歳の女の子。
はい、女の子、はい。
で、36歳の男の子。
はい。この娘さんと息子さんは、そのお父さんについて何ておっしゃってますか？
あ、息子の方はやっぱし同じ意識で私のことを多分心配してるんだろうと思って、ほっとけということで。
ほっとけっていうのは旦那をほっとけ？
もう私も今ちゃんとして働いているので、ほっといて、そのまま好きなことをさせとったらいいよっていう感じで、娘の方はもう私が定年になるぐらいまでには別れてほしいようなこと、で、やっぱし両方の家庭にはやっぱし、やっぱしそちらの方にもお父さんもお母さんもいられるので、
だから要するにあなたの離婚に関しては息子さん娘さんももうそれでいいでしょうっていうことなわけですよね。
そうです、そうです、
だけどもあなたのお姑さんお姑さんをこれからお世話していくに関しては、その離婚をしてると手続き上あまりやりづらくなるってことなんですかね。
そうですね。本当だったら、私にも兄弟がいるんで、兄弟はもう別れてしまったら親のことは関係ないんで、姑とか姑をそこまで見る必要はないんで、もう突き放せばいいわって言ってるんですけど、
はい、
父が、義理の父ですけど、住む家がないからって言って、今同じその父と母が建てた家に私を住ましてくれてるんですよね。
あ、はい。
で、それこそ家賃もいらないし、で住ましてくれて、いずれかは主人と私の長男にそれを譲ると、
長男ってことは36歳の、
そうですね、息子の方に譲ると、それで、その前に私に譲ろうってちゃんとした遺言を書いてくれてるんですよね。
あ、そのお姑さんとお姑さんが、
姑の方がね、姑の家なんで、姑が書いてくれてるんです。
ああ、はいはい。
ちゃんと、別れてもいいようには書いてくれてるんですよね。その代わり世話をみんな最後まで見てくれということで。
ああ、なるほどね。
で、もしも私が亡くなった場合には、孫に見てくれと。主人の方も相手がいて、その女の人に取られたら。でも本当聞きたいのは、 本当、まあ、なんか主人もなんか弁護士さんなんか無料相談に行ったみたいで、
はい、
なんか不倫より、なんか悪い私の行いがあったみたいで、
うん、え、ちょっと待ってください。旦那さんが不倫したから離婚じゃなくて、
それなんですけど、うん、主人から言わしたらなんか、はい、それよりなんか弁護士に自分の気持ちを言ったんでしょうね、
はい、
だったらそちらの方が悪いと言われたんですって。
あなたの方が悪いって、
うん、でそれは言わないんですよね。でも私は別に不倫してるわけでもなし、まあ、強いて言うんなら自分のお金でパチンコをするかなってぐらいなんですけどね。
じゃあ旦那さんはこの離婚をするっていうことには、
はい、
この素直に応じてはいないわけですか。
ここ1、2ヶ月はもうしてもいいと、絶対お手をかけてもいいと。
ただその離婚に際してその例えば旦那さんが不倫してたとしたら慰謝料とかそういうほらいろいろもらえるものってあるじゃないですか。
慰謝料も結局は慰謝料っていうのも60の時に定年になった時に、まあ、1500万ぐらいは入ったんですよね、
はい、
で、まあ、入ったんですけどその時に、まあ、親の面倒を見てるからって言って、まあ、500、600万ぐらいくれたんですよね。でくれたんですけどその時に、
うん、
まあ、父と母が両方とも病院に入ってて、
うん、
2人の年金じゃ到底じゃないけど出せなくって、
はい、
私が岡田月に10万ぐらい出してたんですよね。
あら、
でそれでまあ3年ぐらいしたから、まあ、300万ぐらいはちゃんと領収書もあります。施設の領収書もあるし年金の入ったやつもあるんですけど、
うんうん、
払ってて、それなのにやっぱしお金お金なんですよね。
で今日のご相談は
ご主人一つはだから、はい、あの不倫より悪いものはあるんでしょうかっていう話と、
はい、
それとあとはなかなか主人と別れられないんですよね。なんかね。
でも別れることになったんでしょ。
あの一応今座っていてるんだけど、でもあっちの方からは主人の方からはそう火災にかけるで簡単に紙一枚で別れられると思ってるんですよね、お金なしで。
はい、それでは今日の回答者の先生に聞いてみましょう。回答者の先生は弁護士の塩野谷隆之先生です。先生、はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。お世話になります。
はい、冒頭のその世話をするのが大変っていうことね、はい、これについては確かにね、あなたとお姑さんお姑さんっていうのは、まあ、ご主人と離婚してしまうと直接のね関係がなくなってしまうんで、お役所からするとね、あなたはじゃあどういう関係なんですかということで、
そうですね、
はい、なかなかスムーズに手続きができないっていうのはあるとは思うんですね、
はい、今でもありますね。だからね、
うん、でそれをね、まあ、解消するための一番いい方法は親族関係を作ってしまうということなんだと思うんですよ。お姑さんの名義の家に今あなたが住んでるわけですよね、
はい、そうです。
でお姑さん亡くなったらそれは、はい、あなたに渡すというふうに遺言をされてるということかな。
はい、はい、公正証書行って公正 役場に行ってちゃんと書いてもらってます。
遺言として作ってるということね。
はい、作ってます、う
ん、でそこまでねお仕事さんがね決意をしておられるんであればね、
はい、
一番いいのはもうあなたをね、はい、逆にこう養子にしてしまうっていうね、はい、
私もそれを考えました、うん、まだ今だったら別にしてくれると思うんですよね、うん、養子にしてくれって言って先に席を、うん、夫婦であってもできるんですかね、先に入れてもらうってことは。
夫婦であっても
まあ、夫婦ですよね、主人と夫婦なんですけど、
はいはい、
それでも養子の方にできますか、ね、
その場合にはあなたのご主人の同意が必要になりますけれども、逆に離婚をした後であればね、あなたのご主人は関係ないので、 あなたとあのお仕事さんお仕事さんとの間で養子縁組みすることはできますよね。
ああ、それっていうのはただ父の同意があれば、
まあ、お母さんの方も含めてね同意をしないといけないですよね。うん、だから、まあ、それがね一番すっきりするというかね、要はもうあなたはもう実の娘と同じように両親の面倒を見て、で両親の財産を受け継ぐ立場にあるとう、ね、いうこと でしかも、まあ、そういう形になればね公的な親族関係もできますんで、役所に行ってもね、
もう家しかないんですよね本当ね、
うん、
お金足りないのを今私が出してたんですよね、ずっと3年間ほどね、
う
ん、
そういう形でね養女にあなたがなればそのあたりは解決することになりますね。ただこれは皆さんの同意が必要になってきます。皆さんっていうのはお仕事さんお仕事さんの同意が必要になってきますから、そこはきちんとこういう理由でね、このようにしたらいいんじゃないかということで、
あの場合は公正証書書くときもそうだったんですけど、例えば介護保険の度合いが 厚生証書書くときには3以上だったらダメだよって言って公証役場の人が言われて、まだたまたま1だったんで書けたんですけど、
うん、
母の方はもう全然今も動きが取れなくて、もう介護度5なんですよね。それは関係ないんです
か
ね。
判断能力もなくなってるような感じですか。
能力はまあ、うん、
あのね、財産の問題についてのね、
はい、
判断能力と、養子にするかしないかということで必要となる判断能力っていうのはちょっと程度に差があるんですよね。
あ、うん、あれでも養子に、おばあちゃんを養子にしてくれるって言ったら、まあ、いいよって、その代わり面倒見てあげるよって言ったらいいよとは言うとは思うんですけどね、
うん、だからね、そういう養女にするということの意味を分かる程度の判断能力があればね、養子縁組っていうのはできないことではないと思います。お金の損得の計算とかね、そういうのはできなくても、娘にすると、養女にするということの意味はきちんと理解して。
そうですね、はい、まだ母も父も名前は、私の名前は分かるし、嫁っていう立場もまだ全然分かってるんで、
うん、
そこのところはまだ全然いいと思うんで、うん、
はい、でね、それをしておかないと、仮に、はい、お舅さんがあなたに財産を譲るという遺言があったとしても、
はい、
あなたのご主人には遺留分っていうのがあることになって、はい、
そうですね、うん、
まあ、半分ぐらいをお金でくださいというふうに別れたご主人の方から言われてしまう可能性がありますよね。
ああ、そうなんです、
うんうん、だから、はい、そういうことを考えるとね、
はい、
そうではなくて、あなたが、まあ、娘に養女になっていればね、あなたは、まあ、養女になることによって相続人の一人になりますから。
ああ、
そう、うん、そういう意味ではね、あなたの権利はちゃんと強くなりますし、まあ、あとついでに言うと税金の問題も、親御さんから、義理のお父さんからそれを遺贈を受けるよりも相続税とかもまあ安くて、まあ、相続税かかんないぐらいの財産かもしれないんですけども ね、
そ、 ね、は
い、
なんそんな感じです。
はい、
はい、
はい、で、
それと、あれですね、もう一つは本当浮気より悪いものはあるんですか、ね、
浮気より悪いものは、それは世の中にはいろいろね、悪いものっていうのはたくさんあって、あなたは、まあ、だから不倫より悪いものがあるのかっていう、まあ、ご質問なんだけれども、
はい、
不倫より悪いものがあるとかないとかっていう問題ではなくて、問題は、まあ、相手が不倫をした時に、うん、その時に夫婦関係が円満だったのかどうなのか、要するに円満の夫婦関係を壊すような不倫はすごく悪いですけれども、もう夫婦関係が完全に破綻をして籍だけ入ってるっていう状態での不倫というのは悪いことかもしれないけれども、それほどひどいことじゃないっていうような、そういう判断になる可能性があるんですよね。
うん、だから2度目の不倫はそうかもしれないけど、それより前に結婚して 2,3 年目で、私の友達、まだ結婚しだての頃に私の友達にそういう関係になったんですよね。不倫もあったんですよね。
まあ、だからね、それはご主人の側がそういうふうにね言ってるということなんで、ご主人が何をおっしゃるか、私はご主人からお話聞いてるわけじゃないので分かんないですけれども、不倫によって夫婦関係が壊れたわけじゃないんだよというようなことをご主人が主張している可能性はあるんでね、まあ、今後その
あ
たりはまあ調停をする中で、はい、やり取りをして、まあ、ご主人の本音っていうのを聞いていけばいいんじゃないかと思います。
はい、
はい、ですからね、まずそのお舅さんお舅さんの面倒を見るということについて、今後どうしていくのかということをきちんと決めていただいて、で、まあ、それと並行してでもいいので、離婚の調停をする中でね、
はい、
ご主人が一体どういう財産を持っているのか、でその財産の分与についてどういう考え方を持っているのか、離婚の慰謝料についてどういうふうに考えているのか、そういうことについて家庭裁判所の調停員が、まあ、中立な第三者としてね立ち会ってくれますんで、調停を申し立てて、いろんなことがこう、テーブルの上にね、いろんな材料が上がってくるので、もう早めに調停に持ってった方がいいと思います。今拉致が開かない状態だと思いますんで。
そうですね、なかなか拉致が開かないんですよね。はい、
そうですね、
はい、分かりました。
はい、
よろしいですか。
はい、すいません。
はい、じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。
はい。